まあ、これでもね出版の仕事と言っていいかどうかは分かりませんけども、まあ、前回お話ししましたけども、電子書籍だけでは動かないので、ちょっと工夫しないといけないというお話をしました。紙の本で出した場合と電子書籍で出した場合、全く中身が同じでも、10分の1以下ぐらいだろうと、電子書籍の方は、すなわち今のペースで本を出す、例えばまあ月1冊出すとしても成り立たないというのがまあ今の現状だということで、全く新しい出版の在り方というか、まあいろいろ言われてることなんですけれども、パッケージで1冊1つこう売るという、まあ、考え方っていうのはちょっと難しいかなということで、今まさに、全く違うやり方で進めてるわけですが、それとは別に法人向けのですね事業というのがあります。これは今タブレットがですねいろんな種類たくさん出てきました。 iPad だけじゃなくて、まあ、iPad 2が発売になりましたけども、まあ、Android もですね Android の OS3.0 を搭載したタブレットが、今 Optimus Pad だけですかね、あと Motorola の Zoom かな、まあ、これからたくさん出てきますね。でそうするとそのタブレットで、いろんなことができるわけです。今まではノートパソコンを持ち歩いてたことがタブレットでできると、すなわちタブレットに最適化されたさまざまな、その法人向けのサービスで、その中に、例えばですね、まあ、ちょっと今具体的にどうっていうのは言いにくいんですが、教育の分野ですとね e-learning っていう業界があります。で実は私も2000年ちょうど i モードが出た頃に e-learning をずっとやってたんですね。で当時は、マクロメディア、マクロマインドかな、マクロマインドかマクロメディアか、ちょっと覚えてませんが、まあ今の Adobe と合併する前の、マクロメディアの製品でオーサーウェアというのがありました。これオーサリングツールなんですが、ディレクターが圧倒的に普及してたんですけども、e-learning 向きというか、その教材を作るのに非常に便利な機能がたくさんあって、ただちょっと高いソフトで30万ぐらいしたんじゃないのかな。で、そのオーサーウェアを使ってですね、教材を作るということをずっと、まあ企画と、それから実際の運用ですね、をずっとやってました。で、さらにサブテキストという形で PDF の、まあ、テキストですね。で、それはそのオンラインの教材と連動した形で、サブテキストとして使うものなんですけれども、当時はですね、まあ、2000年ですから当時は、もう 100% パソコンを使うことが前提になってます。で、その後まあ、ちょうど i モードが出たので、まあ、携帯電話に、まあ、そのブラウザが乗っかってですね、まあ、HTML が動くということになったんで、まあ、携帯でも復習ができますよというレベルでした。ですから、モバイルインターネットがそろそろ動き出すよっていう頃だったんで、当然モバイルで学習っていうのは、視野に入ってたわけですが、まだまだHTML の 3.x とかっていう 3.2 のサブセットですね、大したことはできないわけですよね、というような時代です。で、ところがね、今はさっきお話ししましたけれども、スマートフォンとかタブレットを使うんですが、まあ、例えばその e ラーニングを受講している個人のユーザーの方がパソコンに向かわないと学習できないっていうのは結構今ね辛い状況ですよね。それだけではね、まあ、きちっとやる場合は、パソコンの、パソコンをね使う今、なぜ使わなきゃいけないかというと、それ処理能力だけなんですよね。あと画面の大きさ、それだけなんです。まあタブレット、 iPad に最適化したものであれば iPad で十分できるように今なってきていると。ただ、さすがにまあ iPad でですね、その、電車の中で取り出してっていうのは大変なんで、やっぱり移動中はスマートフォンを使いたいと。そうするとスマートフォンに最適化しないといけないんですけども、今まではですね、今までというのはその iPad が出る前、昨年、一昨年ですか、もう PDF で作っとけばいいという感じでした。でスマートフォンで見にくいのはもうしょうがないと、あのズームしてスクロールしながら見てねと、あくまでもそれは、おまけというかね、その一応まあそれでもお金取ってるんでしょうけども、まあそのレベルだったし、まあ見づらいのはしょうがないというふうに、ユーザーの方は思っていたと。ところが今ね、EPUB にしてほしいっていう依頼が増えてるんですね。で、EPUB にすると、スマートフォンで見たときに最適化されますね。で、別にレイアウトとか全然、ほとんど影響ないので、まあ、表組とその文字とか分離したりしますから、この表を見てくださいって言ったときに、その文章の次の次のページぐらいにその表が出てくるとか、そういうまあ、おかしな分離するような状況はありますが、まあ今までの PDF でズームしながら見ていたよりはですね、十分読みやすいと、つまり使えるということだったんで、今までの教材サブテキストとして、作成していた教材、つまり PDF にしてたものですね。で PDF は、なくすわけいかないんで一応残しておくけれども、それにプラスする形で、主にテキスト系といいますか文章の多いサブテキストに関しては EPUB に変換したしていきたいと。それから新規で作る場合も PDF と EPUB と両方揃えていきたいということで、それをどういうふうにレイアウトしていったらいいだろうと、どういうワークフローを作っていったらいいだろうというような、まあ、依頼ですよね。でこれはまあ書籍の電子化ではないけれども、まあ言ってみれば教科書の電子化に近いもので、これはまあ企業向けの e ラーニングですけれども、学校向けのですね、いわゆる授業で使う iPad を使う、そして iPad に最適した教材を使うといった分野でも全く同じ技術が使われる、つまり電子書籍フォーマットが使われるということで、そちらにつく予算がすでにアップストアで電子書籍を売ってですね、そこでまあ何千ダウンロードあったとしてもですね、一つまあ100円、150円とかまあ600円とかね、値段つけてもまあ到底その今の e ラーニングでから来ている電子書籍フォーマットを使った仕事とも桁が違いますよね。だそういう意味では電子書籍はやらないといけないんだけれども、まあ、その、ちょっと違うけれども、そういった、まあ、教育の分野における電子書籍フォーマットの活用という部分にも、やはり、ある程度。昨年のポッドキャストで話題にしたと思うんですが、アメリカ政府が、報告書をですね、分厚い、国際会議で分厚い報告書、何冊、3冊ぐらい、こう、配布するっていうところを、Kindle で、Kindle に全部入れて Kindle ごと配布するっていうことをやったと。で、今そのまあ、電子書籍リーダーというか、まあ、専用機以外のね、まあ、電子書籍リーダーっていう視点から見ると汎用機になるんですが、iPad とか Galaxy Tab とか、まあ、私今使ってる Optimus Pad とか、まあ、そういったね、タブレットがまあ増えてきてますけれども。読書専用端末っていうことになると、やっぱ Kindle を代表とする電子ペーパーで、これらはね、まあ、どんどん安くなっていく。だからソニーリーダーでもちょっと高い感じしますもんね。2万いくらでも。だからこの間、タイムセールか何かで、1日だけ Kindle DX が1万いくらぐらいで、アマゾンで買えるようになってましたけどね。今値段また元に戻りましたけども。あのぐらいのサイズでも、 もしかしたら9000円ぐらいで買えるようになるとかね、どんどん安くなる、6000円で買えるとかね。でそうするとその電子書籍リーダーごと配布するみたいなね、まあ今回あまあ昨年、アメリカ政府がやったようなねことも出てくるし、これね電子書籍を普及させる方法として、今そのデバイスを持ってる人がやっぱ少ないわけです。当然俯瞰してみればスマートフォン持ってる人もまだまだ少ないし、 iPad なんかね持ってる人もまだまだ少ないと。でそうすると、今持っている人、そういう電子書籍を読むことができる、買うことができるデバイスを所有している人のみ読者としてターゲットにしてるわけですよね。でこういう時期は結構ね大胆なことをやってもいいかなと、過去の歴史を振り返ると。さっき言ったように、読書端末、専用端末ごとプレゼントするような、つまりこの本を昔のね百科事典を買うとね、立派な本棚がタダでついてくるみたいなのがあったんですが、まあ、あのぐらいの感覚でね、電子書籍リーダーもタダで配ってしまうというような思い切ったことをやるのが今その普及させる一つの方法としてね、まあ、これだけに頼っても全然意味ないんですけども、まあ、そういうことも考えられます。This program is brought to you by Display DVD